私たちは今、神が人のために幸福のために与えてくださった十戒を学んでいます。十戒の第一条、私の他に何者をも神としてはならない。第二条、私のためにどんな偶像も作ってはならない。これにひれ伏してはならない、拝んではならない。第三条、神の名を乱れに唱えてはならない。今日は第四条を学びます。で、この第四条はね、何でした？安息日を覚えてこれを聖とせよ。一緒に読んでみましょうね。はい。出エジプト記の20章の8節から11節にある、これは申命記の5章にも同じようなことが書いています。一緒に読んでみましょう。安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神主の安息であるから何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子娘しもべ走ため家畜、またあなたの門の内にいる他国の人もそうである。主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。そう、7日間の第7日目は神様の特別な日であります。聖別し休み祝福された日であります。神ご自身休まれた日であります。で、私たちも休みの日であり、安息日は新約聖書を見ると安息日は人のために設けられたと書いてある。そう。で、この安息日ごとに神様は私たちにですね、すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと招いていらっしゃる日であります。安息日のこの戒めについては3回か4回に分けて話したいと思います。この1週間7日、これはパプアニューギニアに行ってもロシアに行ってもパラグアイに行ってもマサイ族が住んでいるアフリカに行ってもどこでも週7日制である。全世界週7日制度、一体これはどこから来たんでしょうか。エジプト、バビロニア。この週7日制度というのはね、聖書から来てるんです。聖書の創世記の、ごめんなさい、二章の一節から三節にこう書いてあります。こうして天と地とその万象とが完成した。神は第7日にその作業を終えられた。すなわちそのすべての作業を終わって第7日目に休まれた。神はその第7日を祝福してこれを聖別された。神がこの日にそのすべての創造の技を終わって休まれたからである。ここに週7日間の制度の起源があるんですね。そう。で、聖書を見ますと、イスラエルの民はアラノでもユダヤ人というユダヤ人が生まれる前から、十戒が与えられる前から、すでに安息日は 守られていたんです。創造以来、人類は週7日制度でずっと生活していたんです。この実戒が与えられる前に、イスラエルの民は天からマナが与えられて食べて生きてましたが、金曜日になると安息日の分も含んで2日分マナが与えられて、それを集めました。天からマナが与えられて生きたというこの伝説が氷島にあるそうですね。天からマナが降ってきて食べて生かされたという、きっと昔昔宣教師が氷島にやってきて、その物語を教えたに違いない。そしてシナイ山上で十戒が与えられた。そのふもとで彼らはその十戒の第四条がどんなに重要な戒めであるかということを再び繰り返して教えられたのです。それから民数記28章9節10節には、聖女の奉仕の中で安息日には特別に余分な捧げ物がなされたということが書いてあります。レビキの24章には、祭司は安息日になると新たにそのパンを備えた、そういうことが書いてあります。で、週7日制度というのは非常に不思議ですね。これは歴史家が、世界の歴史家が記してるし、昔からの、それから時間の研究家というんですかね、クロノグラファーというその人たちの記録にもあるし、ごめんなさい、地球の言語を調べてみてもそれがわかる。後で言いますが、暦あるいは天文学者たち、ユダヤ人の存在が週7日のサイクルは変わらず全世界に伝わっていったということがわかります。これは人間が創造された時から人のために与えられたものでした。この週7日間というのは、ユダヤ人は第1日、第2日、第3日、4日、第5日、6日目は何と呼んだんですか？6日目は。ユダヤ人は備え日と呼んだ。準備の日と呼んだ。そういう書からわかりますね。そして第7日は安息日サーバスと呼んだんですね。で、この週7日制度というのは、人類歴史において変えられたことがあったでしょうか？これは全然変えられていないんです。山形俊夫先生の本のね、8ページにこんなことが書いてある。暦の改定にあたって終日に変化はなかったかということですが、ことが懸念されますが、キリスト以後暦の改定が行われたのは1回だけです。この改定の前の暦はユリウスという暦で、改定後の暦はこの改定を指導したローマ法王グレゴリオス13世の名を取ってグレゴリオ暦と呼ばれています。これが今日私たちが用いている暦です。この時いろいろな改定案が出ましたが、カトリック百科事典にこの時の改定のやり方が書いてます、ね、キリスト教時代においては週の日の順序が決して途切れていないことは注目すべきことであるというのは、驚くべきことであるという意味です。グレゴリウス13世が1582年に改暦を行った時は10月4日木曜日の次の日を10月15日金曜日とした。 英国においては1752年に9月2日水曜日の次の日を9月14日木曜日とした。だから変わっていないんです、暦は、ね、1日とか1ヶ月というのはね、どうやって決めるかというと、1日は地球が自分で1回転したときには1日ですね。一月はどうやって決められてるんですか。一月は、え、地球の周りを月が1回転したときに1ヶ月ね、1ヶ月。そう。で、これは天体によってもう決まってるんです。変えられない。ところが1週間7日制度というのはね、変えようと思えば簡単に変えられるはずです。だけど変わらなかった。フランスでね、フランス革命当時、一週間を10日にしようじゃないかという話が、提案がなされたそうですが、失敗に終わったんです。で、有名な天文学者であるヒンクリー博士はね、太陽や月の食を、食というのは皆既食とかよく言いますね。全く暗くなって見えないとき。太陽や月の食を計算することによって時は失われていないこと、創造の時は7日間で1日は24時間に分かれていたことを証明できると彼は言ってるんですね。で、エール大学の天文学者トーテン博士はこう言ってる。人間は週7日制度の順序を失ったことは決してない。安息日はアダムから一つの間違いもなく我々に伝えられたものである。週7日7日制度というのはね、創造の時からどこの国においても変わっていないで守られてきて覚えられているということ。安息日を覚えてこれを覚えられている、歴史は覚えているんですね。ジェームス・ロバート博士は天文暦学の指導者であるんだそうですが、彼はこう言ってる。我々の暦における週のサイクルに関して過去に何の変化もなかった。これは山形先生は実に注目すべきことであると言ってますが、驚くべき事実であるんです。もう一つ引用しましょうね、イギリス王室天文学者フランク・ジェリー博士が創造以来一日たりとも失われていないこと、どんなに暦の変更が過去にあっても修正度だけは変更がなかったことは確信を持って言えると言っている。何を証ししているんでしょうか。ウィリアム・ミード・ジョーンズという博士のね、これは修正度に関する世界的な言葉からこれを証明している人が、ジョーンズという人がいます。これはここにね、このジョーンズ博士は160の世界の言葉で週のことを何と言ってるか、週の7日間のこと、そして7日目は何と言ってるかということを研究した人です。その160、いろんな言葉がある。ヘブル語あり、アッシリア語あり、カルデア語あり、中国語があり、シナ語があり、モンゴリアン語があり、もうさまざまな世界の言語でね、週には何と言ってる。そしてから、順序は第1日目。ヘブルではね、ユダヤ人たちは第1日目、第2日目、3日目、4日目、第6日目、備えの日といって、7日目はサーバー、安息日と言ってる。これをね、 どこの国においても7日7日であるということをね、その国その国の言葉でこう書き記しているんです。礼拝が終わったら見てください、アラビア語で第一日を何というか、発音できないから紹介できませんね。二日目は何と言ってるかで、第7日目は何と彼らは読んでるか、世界中のこれを集めてると非常に面白いんです。でウィリアム・ミード・ジョーンズ博士はね、こんなことを研究して結論をこう言ってます。アダムとノアは神の真面目な礼拝者であって、忠実な安息日遵守者であった。彼らは聖書安息日について子孫に教えた。これらの子孫はその安息日の神聖さに気づいていた。2番目、神は1週7日間の7日目に崇拝されていたという事実。7日目はね、礼拝日であったという事実、休みの日であったという事実、どこでも週7日間のサイクルであった。最初の世代が週に一度の7日目安息日を彼らは守った。その子孫は後に偶像崇拝に陥っていたけれども、彼らは7日制度はずっと保持してきた。7日目の聖安息日、創造主を礼拝することは忘れて偶像礼拝に陥ったんだが、7日制度はずっと守り続けてきたという事実。もう他にあるんだ、飛んでるね、ちょっと待って、あ、これよ、はい。ジョーンズ博士の3番目、そのためにアダムとノアの子孫は全世界に広まっていったとき、彼らは2つの重要な事実を持ち運んだ。1、週の7日制度を持ち運んでいった、全世界に、ノアの洪水の後も。そして2番目に、週の7日目は神によって人類に与えられる神聖な安息日として持ち続けて散っていった。こうして7日制度が全世界に伝わり、その順序も同じであった。そして7日目は安息日、あるいは休みの日として呼ばれていたということをジョーンズ博士は証明しているんです。7日目は休みの特別な日で、160、ここに160あります。あ、その160の言語の中で108の言語が第7日を安息日サーバースと読んでいるんです。どうして彼らはそれを知っていたのかというのが脅威です。主な例だけ挙げました、160のうちの主な例だけ。このサーバースという、ヘブル語ではシャバス、ギリシャ語ではサバトン、ラテン語ではサバトーム、アラビア語ではアサビット、ペルシャ語ではシャビン、ロシア語ではサボった。安息日仕事やらないからサボったというのかな。サボった。ロシア語サボった。ヒンズー系語の言葉ではシャンバ、フランス語ではサメディ、イタリア語では、あら、これ映らんね、全部は。全部映らん。ちょっと直しましょうね。あまりにも面白いから、はい、はい、ね、 イタリア語ではサバット、シャバス、サバ、シャバット、スペイン語ではサバド、あるところではサバトゥというところが、あるところではサバドゥというところもあるんですね。非常にね、第7日目をもう休みの日、特別な日、祭りの日として全世界で守られてきたということは本当に不思議ですね。はい、聖書からあれ聖書のまた他の歴史家たちが言っていることを見ますとね、イエスは第7日目安息日を遵守したということが聖書に記録されている。安息日ごとに教会に行かれた。そしてご自分が、もう天に帰られて、そして紀元70年十字架の後40年以後ね、エルサレムが滅亡するときに、そのエルサレム滅亡のときに山に逃げるときに、安息日にならないようにと祈れて、とイエス様はおっしゃった。弟子たちは、これ皆さんと一緒に読んでみましょう。ルカによる福音書。ルカによる福音書。日本キリスト教会の沖縄の那覇中央教会の比嘉先生の下で婦人伝道をしていたあーちゃん、塚山すみ、家内の母だけれども、一番沖縄で大きな教会の婦人伝道師をしていた。そこに安息日の真理を持ってきたヤビクというおじさんがね、ハワイから来た。そして自分の名誉を一生懸命セブンスデーに回収しようと思って聖書研究をした。そしてこの聖句を読んだんです。日曜礼拝日とずっと守ってきたあーちゃんがとうとうこの聖句を引用してね、納得したんです。23章の54節から、イエス様が十字架につけられて、そして金曜日葬られて、土曜日は墓の中で休んで、日曜日朝早く復活なした。これ一挙にこのことが書いてある、ルカによる福音書24章の54節から、この日は準備の日であって安息日が始まりかけていた。金曜日ですね、準備の日と呼んだ。イエスと一緒にガリラヤから来た女たちは後についてきてその墓を見、またイエスの体が収められる様子を見届けた。そして帰った。香料と香油とを用意した。それから掟に従って、どうしたんですか。安息日を休んだんです。もしね、安息日休む必要がなければイエス様は言っておられ、彼らに告げておられたかもしれないけれども、彼らは掟に従って安息日第7日目土曜日を休んだと書いてある、このね、どこの国においてもね、この安息日、サバス、サバドゥ、サボッタとかいう言葉がない国においてはね、日本では日、月、火、水、木、金、土曜日、土曜日。これ、土星の日だ。サターン、サターンという言葉を使っている国が結構あるんです。サターン、土星の日で終わってる。だから、サーバー、安息日か、あるいは土星の日、土曜日かで終わってる、ね、で準備の日、安息日、そして 24章の一節を見ると、日曜日は週の初めの日として呼んでいる。これが聖書的な呼び方だから、弟子たちもね、掟に従って安息日休んだ。そして弟子たちはその後も40年経っても、その後もね、安息日は7日目であるあって、その日には安息日、主の日として休んだということを事実をしたときに、あーちゃんは決心したんです。牧師から怒られようと、どんなに言われた、私はもう安息日守りますと言って、塚山澄は雷病になった。触って離して感染するなと言ってね、妙なキリスト教をセブンスデーに改宗したと言って、全島の教会に通達なされた。ところがあーちゃんは、聖書の安息日は土曜日、安息日であるということを知って、みんなにそれを伝えていって、かなりの人が日曜教会からセブンスデーに導かれた結果になったんですね。パウロは使徒行伝17章、安息日ごとに集会をした記録をあります。パウロと異邦人も十字架後、この使徒行伝というのは十字架後30年後に書かれたんですよ。その使徒行伝にパウロは異邦人にも安息日を教えて守るように指示していったんですね。どこにも日曜日、主の日、復活の日を安息日として、礼拝日として守ると聖書のどこにも書いてない。もしこれが証明できる人がいるならば、今でも1000ドル賞金もらえる。カトリックの神父がね、聖書から安息日は日曜日であるということを証明できる人がいるならば1000ドルあげますと言ってるけど、誰ももらっている人はいない。ヨハネ黙示録1章の10節に主の日と書いてあるのは、惑わされないでほしい。新共同訳には主の日は日曜日であると書いてある。あれ、人間が勝手に書いたものであって、聖書は主の日は安息日7日目であるということが書いてますね。マルコ2章に、イザヤ書の58章に安息日が主の日であると書いてある。復活の日を主の日としたのはカトリックです。出エジプト20章の実節にも、安息日が主の、我が安息日だ、日であると書いてあるんですね。ユダヤ人の歴史家ヨセフスも、フィローも、弟子たちも、ずっと初代教会も、7日目安息日を守り続けたことを証言しています。初代キリスト教会、そして、エジプトの文献にも主の日、安息日と出ているんですね。今僕は書いてないけど文献がある。アフリカでも7日目安息日を守った人たちがいたということが書いてあります。パレスチナからインド東方教会ね、あの西方教会というのが、あのローマカトリック教会というのがいち早く日曜日を強制していった。東方教会はずーっとと7日目安息日を守り続けてきたんです。インドの仏教にもその文献がある。インドの仏教にね、7日目安息日として守っていたということが書いてある。イタリアもいくつも文献がある。ある文献には東洋とほとんどの世界、7日目を宗教的な祭りとして守っていたという記録があります。アブシニア、アラビアでも、ペルシャでも、インドでも、中国でも、中国は長い間安息日を7日目として守っていた記録があるんです。スペインでもそうです。ある文献によると、当時ほとんどの世界で、これソクラテスで、誰のことかよくわからない、宗教的な歴史という本の中に、当時ほとんどの世界で7日目は安息日の祭りとして 休みの日として守られてきた。コンスタンチノープル、フランスにおいても、アフリカにおいても、スペインにおいても、エジプトにおいても、東方教会、スコットランドにおいて、アイルランドにおいて、コルンバにおいて、ローマにおいて、イタリアにおいて、これは今、そうね、僕言わなかったけどもね、上の方を見ると何世紀と書いてある。
1世紀、2世紀、3世紀、今は18世紀、これだ。
コンピューターと同じようにならないんだ。ごめんなさいね。これ8世紀。8世紀になってもイタリア、ペルシャ、メソポタミアで、インドで、中国で7日目安息日を守られていた。9世紀になってもブルガリア、コンスタンチノープル、アチグラン、わからんどこの国か、インド、アブシニア、ブルガリアでも安息日7日目が守られていた。スコットランドでも10世紀、東方教会、クルジスタン、ワールデン戦争はもちろん安息日、そしてワールデン戦争は純粋な聖書を持ち続けていたんですね。11世紀、これ11世紀ね、ちょっと欠けてますが、11世紀になってもスコットランド、アイルランド、コンスタンチノープル、ギリシャ正教は守っていた。12世紀になってもロンバーディ、ワルデンセス、スペイン、ハンガリー、英国、ドイツ、ポーランド、安息日を守ってた記録が、文献がある。ウェールズ、イギリスの、あれは衛星塔かな。フランスでも、パサギニ、どっかな、わからんけれども、守られていた。そして13世紀にも、ワルデンセスはもちろんフランス、ヨーロッパ、1250年まで、1250年のこれまでじゃなくてね、文献では、ヨーロッパほとんどが7日目安息日を守ってた。モンゴリア、あの中国の隣にモンゴリアンね、朝青龍がね、横綱が出てる、横綱2人今いるよ、モンゴリアンが7日目安息日を守っていたという記録があるんです。14世紀になっても、もちろんワルデンセス、ボヘミア、ノルウェー、イギリス、ポーランド、ボヘミア、15世紀になってフランス、ボヘミア、ノルウェー、イギリス、インド、なおも安息日を守り続けた人たちがいたんです。16世紀にフランス、ボヘミア、ノルウェー、イギリス、ロシア、インド、ドイツ、ポーランド、オーストラリア、スイス、7日目安息日を守っていた文献がある。17世紀、ね、イギリス、ハンガリー、ルーマニア、スウェーデン、アメリカ、1664年のアメリカにおいても安息日7日目として守っていた。イギリス、エチオピア、これエチオピアだな、ボヘミア、モラビア、スイス、ドイツ、ナピエル。18世紀、アブシニア、ルーマニア、ユーゴスラビア、チェコスロバキア、ドイツ、エチオピア、ピアだな、ボヘミア、モラビア、ナピエル。で、ずっと守り続けていた。さて、最後の19世紀においても、ロシア、中国において19世紀、なお安息日が守られていた。インド、ペルシャ、デンマーク、スウェーデン、アメリカ、1845年のアメリカにおいても7日目安息日を守り続けている人がいましたね。そのセブンスデーバプテストからセブンスデーアドベンチストは安息日の真理を受け継いだんです。そう、これは実に驚くべき事実です。聖書と歴史的な証言によると、天の神が我々に与えられた安息日は変わることなく継続していること、驚くべき事実です。ということはね、7日制度は創造の記念日だから、 神がこの世界を作ったということの大きな証言ではないでしょうか。各時代の忠実な聖徒たちが守ってきた主イエス、主イエスご自身が守ってきた安息日も我々守るべきではないでしょうか。ではいつ礼拝日が日曜日に変更されたかというのが問題だ。これはセブンス・デイ・アドベンチストの信者はみんなよく知ってる。なぜキリスト教会は日曜日に礼拝するんでしょうか。なぜね、日曜日にクリスチャンが礼拝をするようになっていったかということを見てみましょう。ローマの支配下のユダヤ人、これ132年から135年ですね、ユダヤ人はローマ帝国に対して大反乱を起こしたことがあります。ローマはこの反乱を鎮圧したんです。ところがその後3つの禁止令を出しました。モーセの御書は使用禁止、割礼を禁止、安息日の礼拝を禁止。ローマはそうやってユダヤ人の謀反を鎮圧したんです。ところが、そしてこのことを守らない者たちは死刑だということになったんです。安息日礼拝を行っていたイエス様と弟子たちに従っていたクリスチャンも同じように迫害されてきました。クリスチャンたちは皇帝に自分たちはユダヤ人と違うんですと訴えたけれども無視されていた。クリスチャンたちはユダヤ人との差別化、ローマの異教と同一化ということのため太陽神を祀っていた異教の礼拝日、日曜日を部分的に受け入れることから、キリスト教クリスチャンが日曜礼拝が入ってくるきっかけになってきたんです。ユダヤ人と同じにされちゃ困ると言って迫害を免れようとして、そしたら紀元321年、コンスタンチン帝は日曜休業令を公式の休日として発布した。そして325年ニケア会議で復活祭をとして、日曜日を復活祭として決議していったんです。364年ラオデキア公会議、カトリックの、そこで日曜日を聖なる日、主の日として定めたんです。それを強制するようになった。この順序はね、同じことが起こりますよ。アメリカ合衆国で家族のため、リクレーションのため、健康のため、日曜日はみんな休みましょうという法令ができる。これは宗教的な意味ではない、最初は。しかし必ず同じようにね、日曜日を宗教的に強制する法令にへと導かれる。同じパターンです。でカトリック教会は、聖書の安息日は土曜日である。一般キリスト教プロテスタントはあんた方は聖書聖書と言うけれども、聖書に従ってないじゃないか。聖書に従って安息日を守るとするならば、セブンスデイアドベンチストは聖書的だというんです。教会の権威で日曜日を安息日の日、主の日として定めたというんです。聖書の実会とね、カトリックの実会比較してみましょう。面白い。あ、第一条同じです。あなた私の他に神があってはならない、神のみを拝せよ。第二条、ここが違う。あなたはいかなる像も作ってはならない、ひれ伏してはならない、それに仕えてはならない、 カトリックの第二条はないんです。削られてる。第二条に神の御名を乱れに読んではならないとある。これは聖書では第三条になってますね。聖書の第四条の戒めは安息日を覚えて聖とせよ。ところがカトリックの第三条は主日を聖としなさい、主の日。こんなに立法を変えてるんです。第五条、父母を敬え。カトリックの見えないね。カトリックの第五条は殺してはならない。聖書は殺してはならないという戒めは第六条になってます、ね、そして見てください。カトリックの戒めは第6条勧誘してはならない、第7条盗んではならない、第8条偽証してはならない、第9条人の妻を望んではならない、第10条人の持ち物を乱れに望んではならない、むさぼってはならないというものが聖書の実会では10条に一つにしてまとまっている。カトリックの実会がこんなにも変えられているんですね。教会の権威で礼拝日はね、必ず第7日目安息日でなければならないん でしょうか。日曜日にどうして礼拝しちゃ悪い。月曜日に神様礼拝するんだから何も悪いことじゃないんじゃないですか。火曜日にしても神様礼拝するんだから。そんな理論を打ち立てる教会があるんです。我々の教会にも日本にもそんな思想が入ってきてる。創造主の礼拝日は第7日目土曜日でなければならないんですか。え、日曜日に、月曜日に、火曜日に、水曜日に、金曜日に神様礼拝されたら喜ぶんじゃないですか。第7日目は特別な日である。聖別された日である、ね、創造の記念日であるんです。創造の記念日。皆さん、天皇の誕生日、沖縄には都合が悪いからといってやたらに変えますか。天皇の誕生日が変えられないとするならば、まして宇宙の天皇、創造主の創造の記念日を変えることは大変な罪になりますね。神ご自身この日に休まれた。神ご自身この日を祝福された。神ご自身この日を聖別された日、日曜日に適用しますか。そんなことしたら大変なことになる。二番目は、7日目安息日はね、救済の記念日でもあります。これは申命記の5章の15節に、あなたはかつてエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神主が強い手と伸ばした腕と思ってそこからあなたを導き出されたことを覚えなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守ることを命じられた。それゆえ、何ゆえ、主が強い腕を持ってイスラエルの民をエジプトから導き出された。それゆえ安息日を守れとおっしゃるんです。上の方は何ですか。6日間で全ての技を、全てのものを作られて、7日目は休まれたから、聖別されたから、そして祝福されたゆえにこの安息日を守るとおっしゃる。この日を安息日として。2番目は、イスラエルの民をエジプトから導き出したゆえに救出の記念日として安息日を守れというんです。イエス様ご自身ね、33年の間生涯安息日守られたね。死ぬ時も金曜日に十字架につけられて葬られて、安息日どこで休まれた。 墓で、墓で。で、週の第1日目でまで待って、復活なさった。これは、贖い、救出の記念日でもあるということを教えるためでした。安息日は、エゼキエル20章の12節、20節、私はまた彼らに安息日を与えて、私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを聖別したことを知らせるためである。聖別だから、安息日を守るという人はね、主が聖であるように聖なるものとなるためです。清くなるためであるんです。誰が聖別するんですか？私が聖別する。自分たちが自分たちの心を清めて清めて清めて神様に救われようとする、そんなことは一千年経っても無駄な技。神が我々を清くする印であるんです。どんなに罪と戦って勝利しても無理なこと。神が私たちのうちに願いを起こさせ実現に至らせるのは神様の技です。行いによって清められて神様に受け入れられようとすることは、マルチン・ルーテルが苦しんだ行いによる義であったんです。そして主なる私があなた方の神であることをあなた方に知らせる。私があなた方を清めるよ、私があなた方の神だよということを知らせるために、印として神が与えてくださった、ね、7日目安息日、安息日はこれ人類の明け物ですね。安息日は新しい制度として取り入れられたものではなく、創造の時に制定されたものである。そして絶対に変わらない。7日制度がどこの国でも変わらず守られてきている。安息日の聖なる日は忘れられているけれどもね、もし安息日を覚えているならば、創造の記念日、救済の記念日として人類が覚えているならば、無神論ということはなかったはずだと言われている。創造の時に制定された。真の神と全ての偽りの神と区別する特別な日であるんです。安息日はこの地上において神に仕えるものがある限り、神に対する人間の忠誠の印であるというんです。第4条10回の中で立法者の名前と称号が2つとも記されている唯一の戒めである。安息日第4条だけが、これがね、神の因が含まれている。間もなく本当に神様に忠誠を尽くすか、本当にイエス・キリストを信じるか、これによって試される時が間もなく来ます。ローマ・カトリック教会をね、三育学の佐藤先生が電話来て、この間来た、昨日かな、ベネディクト16世は恐ろしい法令を出してますよと、花城さんも言ってましたね。ローマカトリック教会以外にキリスト教はないんだと言ってる。他のキリスト教会認めていないことを宣言した。なのにどうしてキリスト教仲間だ、一致しましょうと言ってるんでしょう。ローマカトリック以外に他のキリスト教はキリスト教じゃないと言ってるんです。やがてローマの権威の印である日曜日を 強制しようとするその法令が出てくることを我々は知ってる。これを獣の刻印と言いますね。日本人はこの強制的な法令から免れることができますか？日曜休業令は日本に来ませんか？ローマカトリック教会はもう過去と変わった？近年のベネディクト16世の宣言は絶対変わらないことを証ししている。それなのに我々の教会の指導者が、あ、カトリックはもう変わった、宗教は自由だと聞いたことありますか、皆さん。我々の教会の準備しなければね、多くの者が獣の刻印を受ける結果になるはずです。我々は神に、キリストに忠誠を尽くして、そして神の印を受けるものとなりたいと思います。神を愛するとはすなわち何ですか？神の戒めを守ることですって。神の愛と戒めはね、切っても切れない関係にある。私はイエス様を信じます。イエス・キリストの十字架を信じてもう救われています。神の様の戒めを信じなけ、あ、従わなければ信じていることになりますか？聖書はこう言っている。もしあなた方が私を愛するならば私の戒めを守るとイエス様おっしゃった。最後の教会の特徴。神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。最後の聖徒。クリスチャンはね、神様の戒めを愛する、従っていくことで決定的に分かれる。神様を愛し、その戒めを守る人たちが信仰を持っている。神を愛することだということを、その生徒たちは証明するのです。で、今日はね、7日目が創造以来、7日というサイクルと、第1日、2日目、第3日目と、その順序、全部変わらないで、今日まで至っているということを見ました。ということはね、この世界は神が作られたという強力な証拠です。そして7日目は世界こぞって休みの日であったという文献がたくさん残ってる。160のうちの108がサバス、サバトン、サブドゥとか言ってずっと残ってる。7日目は特別な日であることを覚えましょう。普通の人とは違う。だからこの安息日の過ごし方は今日はやりませんが、聖なる日である、神様の日である。我々セブンスデー安息アドベンチストとはいえね、この安息日の守り方においてどれくらい神の名を汚しているか、もう一回反省する時であります。どのように安息日を守るべきか、安息日を覚えてこれを聖とせよということはどういうことか。そしてもう一つ、7日目は休みの印。もし人間がこの休みの、神が制定してくださった7日目安息日に休んで楽しみの日とし、喜びの日とするならば、ストレスで病気になる人はないはずだ。今日、休みが必要な時代です。ストレスでどれほど多くの人たちが病気になっていることか。医科学はね、 全ての病気の 45% から 55% は心の持ち方に原因があると言います。エレン・G・ホワイトはね、全ての病気の原因は9割私たちの心に原因すると言ってる。本当にね、我々の心に、魂に、精神に、天からの休みをいただくということは、どんなに最後の世代にとって重要であるか。自分の行いで救いを得ようとする、神の前に受け入れてもらおうとする、行いによる義から離れて脱却して神の技に、功績に全く頼る、休む、今日こそ雨の休みの日である、休みの印である、安息日をまだ神のために残されているとヘブル書に書いてある。この安息日はね、神の技に、神の功績に全く休め、自分の行いから脱却して神の安息に入れというメッセージを与えている。すべて重荷を負って苦労している者、私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。セブンステイアドベンチと、なんという素晴らしい知識が与えられているか、なんという賜物が与えられているか。7日目安息日、感謝ですと心から神様に感謝の意を表したい人はどれくらいいますか。ああ、また安息日土曜日仕事を休まなくちゃ、もう儲け損じるのかと思ってる人今日こそ雨の休みの印、ありがたいですね。感謝しましょう。感謝と賛美ほど健康を増進するものは他にない。この安息日を本当に感謝しましょう。今日こそ雨のというのは何番でしたか。他の賛美歌を選びます。別な賛美歌を歌おうと計画してたんですが、この歌が今思い出された。何番でしたか、賛美歌の。安息日を覚えるならばこの賛美歌の番号も覚えましょう。はい、賛美歌の 50? 僕自分自身があやふやな気が。56番。立って歌いましょうね。
Amen.
天皇お父様、私たちは今日あなたの御言葉を通し、歴史の事実を通して、あなたが創造当時から当時に制定された7日サイクル、7日目は安息日であること、休みの日であること、特別な日であることを突きつけられました。その証拠、私たちは何も言うことありません。人のために設けられたこの安息日を感謝して、喜んで、何よりもこの日を楽しみの日としてすることができますように、そうすることによってあなたを何よりも愛している証拠を御前に示したいと思います。神よ、私たちはセブンスデーアドベンチスト、最後の民と言われております。あまりにももったいない名前であります。その名前にふさわしいように、この日を特別な日として崇めることができますように助けてください。主よ、この日を守ることによって、あなたが私たちのためにしてくださった技、私たちのしてのためにしてくださっている技、これから私たちのためにしようとしておられる技に頼り切って、全くあなたの懐のうちに休むことができますように。主よ、頭を垂れていらっしゃる一人一人、個人個人違った問題に遭遇しております。その重荷をあなたが負ってください。問題にあなたが解決してください。魂に安らぎを与えてください。私たちのために十字架にかかり、安息日に休まれた、そして第一日目に復活された、生きていたも主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。